プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りします。それでは新人選手紹介していきましょう。自己紹介お願いします。
日本大学から来ました山口俊太郎です。愛知県出身で外野手をやっています。
愛知県出身、ようこそお越しくださいました。愛知県もひどいですけれども、愛知県の何市ですか？
安城市というところです。
聞いたことがあります。愛知県でおいしいものっていうと、私の中ではお土産でよくもらうウイローなんですけれど、ウイロー有名ですよね？
はい、そうです。
それ以外におすすめは何でしょうか？
味噌カツです。
あ、味噌カツも確か有名ですね。こっちのカツとどんな違いがあるんですか？
まずソースと味噌の違いで、自分はずっと小さい時から味噌だったので、ちょっとソースとの違いがちょっとあって。
関東だとカツを食べるときはソースをかけますけど、愛知だと特殊な独特な味噌をつけて食べるんですか？
あ、そうですね。
今度行った時には食べてみたいなと思います。さあ、愛知県出身で日本大学でプレーしてきました。このブルーウィングスに入ることが決まった時はどんな気持ちでしたか？
行く社会人がどこもなくて、迷ってたところで声をかけていただいて、とても感謝しています。
身長が非常に高いですよね。何センチありますか？
186センチです。
186センチ、外野をやるには素晴らしい体型じゃないですか？
体格には、はい、そうですね。
やっぱり味噌カツ食べて育ったからですかね？
味噌カツも、あとひつまぶしも美味しいです。
食欲はいつもある方ですか？たくさん食べる方ですか？
いや、あんまり食べない方なので、ちょっと意識して食べるようにはしてます。
やっぱり体を作っていくためにはバランスの良い食事を取るってことが大切ですもんね。
はい、そうですね。
寮でのお料理、食事はどうですか？
とても美味しく、毎日たくさん食べれてます。
それは良かったです。ありがとうございます。アピールポイントはどんなところでしょうか？
初球からどんどん振っていく姿勢だと自分で思ってます。
初球から振っていく。バッターとして大学時代の成績はどうなんですか？
そうですね。主な成績だと3年次の春のリーグ戦で一度首位打者を取ることができました。
素晴らしいですね。ブルーウィングスの中では目指せ何番ですか？
クリーンアップ打たせてもらえるように頑張りたいです。
本当にそうですよね。身長もありますし、体格もしっかりしてるんで、勢いよくね、球が場外に飛んでいくような、そんなイメージがありますので、ぜひ頑張ってほしいなというふうに思います。趣味は何でしょうか？
映画鑑賞です。
今コロナ禍なんでなかなか映画館には行けないと思うんですが、お部屋で見るんですか？
携帯でアプリ入れて、オフの日は特にずっと見てます。
さすが今時ですね。携帯でアプリで見てるんですね。最近見た映画は？
最近シリーズ系なんですけど、ウォーキングデッドをずっと見ていて、
はい、今話題っていうか、ちょっと前まで話題だった鬼滅の刃っていうのは見ましたか？
はい、見ました。
それも携帯のアプリで見たんですか？
いや、それはまだ大学の時だったんで、映画館で見ました。
まだ見てないんですよね。このあたり、鹿島市に映画館がないっていうこともあるんですけれど、どうでした？良かったですか？
とても感動しました。
このあと、今シリーズものを見てるってことでしたけれども、見たい映画はありますか？
自分コナンが好きなんで、もうすぐ公開なので楽しみにしてます。
アニメ系が好きですか？
もう全般、アニメも洋画とかもどちらもって感じです。
映画に行くときはどなたと行くんですか？
大学の時は友達だったり、全然一人でも行けるので、一人で行く時もありました。
一人で映画を見ている時はどんなものを飲んだり食べたりするんですか？
ポップコーン食べてます。
定番ですね。
はい、
わかりました。さあ、個人的な今年の目標を教えてください。
まずはレギュラー取れるように、オープン戦でしっかり結果出すことと、年対抗でホームランを打てるように頑張りたいです。
東京ドームでホームラン見たいですので、ぜひ頑張ってください。それではこの番組を聞いているリスナーの皆さんにメッセージを最後にお願いします。
6年連続都市対抗出場に少しでも貢献できるように頑張りたいと思うので、応援よろしくお願いします。
お話は山口俊太郎選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてここからは島田マネージャーにお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
4月16日から日立市長杯がございまして、まずはその振り返りをしていただきたいなと思います。16日金曜日に本田と、18日日曜日に東海理科と、はい、で19日月曜日に日本製紙石巻と、で20日火曜日準決勝日立製作所との対戦でした。まあ、1試合ずつ振り返っていきます。まず16日金曜日の本田戦はいかがでしたか。
はい、16日金曜日の本田戦は鹿島のエースである大津が先発し、6回2失点といういい投球だったのですが、打撃の援護ができず2対0で完封負けを喫してしまいました。
はい、大津投手今年入った投手ですけども、
はい、
どうでしたか。
本来であったら、低めに140後半の、ストレートを、力強いストレートを投げて、ねじ伏せられるんですけど、ちょっと浮いた球を狙われてワンチャンスを狙われた感じでしたね。
あ、ちょっとね打撃の援護もちょっとできなかったということで、
はい、
日立市長杯の初戦ですね、本田戦は負けてしまったんですけども、はい、その後東海理科戦が18日日曜日にございました。
東海理科戦は前の試合の本田戦とは打って変わって18安打の猛攻で13得点、投手陣も踏ん張り無失点で13対0で勝ちました。
もう快勝でしたね。
はい、
はい、先発は
伊藤投手が投げました。
伊藤拓郎投手いかがでしたか。
5回を投げて4安打安定したピッチングをしてくれました。
あ、すごい。で2試合目が勝利、そして日本製紙石巻戦が19日月曜日にありました。この試合いかがでしたか。
はい、日本製紙石巻との試合は勝てば決勝リーグ進出となる、大事な試合になったんですけども、5年目の飯田晴美投手が、先発をし5回まで2安打に抑え試合を作ってくれ、鹿島の打線は少ないチャンスではあったのですがそこをものにし、なんとか2対0で勝利することができました。勝てば決勝リーグ進出ということで、選手もちょっと硬くなっているところもあったかなと思うんですけども、ワンチャンスをものにしてくれて勝つことができました。
はい、ということで、リーグ戦ですね、リーグ戦は2勝1敗 でそのまま決勝リーグに進出をしました。はい、で準決勝が20日の火曜日に日立製作所のとの対戦がございまして、この試合はどうだったんでしょう。
はい、宿敵である日立製作所との試合で選手一度燃えていたのですが、相手投手の前に5安打に抑えられてしまい4対2で敗戦してしまいました。
はい、日立製作所にまあ4対2で負けてしまったということなんですけども、この試合も大津さんがピッチャー先発だったんですよね。
はい、新人の大津が先発したのですが、初回にいきなりツーランホームランを浴びてしまい、
はい、
まあ、その後もなんとか立て直して、2対0で来ていたのですが、再びソロ本塁打を浴びてしまい、点差を広げられてしまいました。
まあ、そこまでやられたっていう感じの試合でもないんですよね、きっと。
大津自体も4安打なかなかいいピッチングをしていたのですが、
はいはいはい、
チャンスで打たれてしまい失点につながってしまいました。
まあ、2対4ということでね、これはもう北関東の予選で県大会とかでリベンジ果たすしかないですね。
はい、
はい、ありがとうございます。まあ、4月16日からあった日立市長杯は、まあ、準決勝日立製作所で、に敗れてしまったという大会でした。で今現在このオンエアの時はですね、5月1日からベーブルース杯がもうスタートしておりますので、日本製鉄鹿島硬式野球部はそちらの方に行っているかなと思うんですが、その大会後のスケジュールってどうなってるんですか。
日本選手権の出場権が獲得できなかった場合、5月31日から行われる、日本選手権の関東予選に回ることになり、はい、この抽選が、5月の25日火曜日に行われます。
日本選手権今年も昨年同様に都市対抗大会と時期が交換になっているということでね、ぜひ皆様引き続き日本製鉄鹿島硬式野球部の応援もよろしくお願いいたします。以上本日この時間はですね、島田マネージャーにお話を伺いました。島田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
プレイボール、
ファイト、
ブルーウィング
ス、黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りしました。